おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の大島達郎と申します。第5回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁、谷口純子青鳥の絵白鳩会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の絵が考えたことをテキストにして、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは自然を身近なものと感じていらっしゃいますか？私自身はもともと自然の大切さは感じていたのですが、どちらかといえばたまに観光に行って接するのが自然であるというような認識でした。その認識が根底から覆されたのが3年5ヶ月ほど前、2011年平成23年3月11日に発生した東日本大震災であり、激しい揺れにより自然の恐ろしさを実感しました。しかし、その激しい揺れよりも驚かされたのが東日本大震災の後に起こった電力の不足でした。それは皆さんもご存知の通り、東日本大震災の影響により今まで東京に電力を供給していた原子力発電所が稼働できなくなってしまったからです。東日本大震災が発生するまでは、電気を使えるのが当たり前であるというような意識がどこかにありました。東日本大震災をきっかけとして、電気のありがたさと同時に、自然に対する謙虚な姿勢が大切であることを痛感するようになったわけです。一方、地球環境全体に目を向けてみますと、東日本大震災が発生する前から、環境破壊や地球温暖化が進み、それに伴って海面上昇や異常気象が起きるなどしています。青鳥の絵には、神の創造された実相世界は全一元であり、大調和であるという教えがあります。これは、この世界の本質、実相は、本来善であり円満完全で、すべてのものが調和しているという考えです。そして地球環境において、自然と人間の調和を目指し、国際本部は2001年、平成13年、環境マネジメントシステムに関する国際規格である ISO14001 を取得するなどして、環境に対する負荷の改善を行っています。そして現在、自然と共に伸びる運動として、2016年度、平成28年度までに、青鳥の絵の活動から排出される二酸化炭素 CO2 を実質的にゼロにし、環境への負荷を抑えながら、全一元、大調和の真理を伝えようとしているのです。二酸化炭素 CO2 の排出それ自体は、善でも悪でもありません。しかし大気の中の二酸化炭素 CO2 の濃度が上がって、地球の平均気温も上がり、地球環境にマイナスの影響を与えていると、大多数の人間が評価しています。そのマイナスの影響を減らすことが、地球環境にとってプラスになると考えているため、環境への負荷を抑えているのです。その一環として、昨年10月、青鳥の絵は国際本部を東京の原宿、つまり大都会から、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓、すなわち森の中へと移転しました。そして移転後のオフィスは、森の中のオフィスと呼びます。その経緯につきまして、これから皆様にお話ししていきます。東京の原宿にあった国際本部は、3つの塔から構成されていましたが、一番古い塔の建設時期は1954年、昭和29年でした。そのため、昨年2013年の時点でも59年経っており、また国が定めている耐震設計の基準を満たしていない状態でした。本日のテキストには、東京の原宿にあった国際本部が古くなり、また耐震設計の基準を満たしていなかった状況を踏まえて、国際本部の移転を決めた理由が 変えている部分がありますので紹介させていただきます。本日のテキスト、谷口正信成長の絵総裁、谷口淳子成長の絵指導会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために成長の絵が考えたことの133ページから134ページにかけて一部省略しながら引用させていただきます。基準通りの補強工事をするとなると、断熱材として入っているアスベストの除去などを含めて相当のコストがかかる。また、機能的面から見ても問題がある。それは、3棟は教団の発展とともに次々と建て増しされてきたものだから、うなぎの寝床状態で使い勝手がとても悪い。この2つの問題を解消するためには、建て直しが最も論理的な結論になる。では、東京原宿の一等地に、私たちは設備が整った新国際本部を建設するのだろうか。仮にそうするとしたら、建設中の最低1年間は、どこか別の建物に職員全員と機材、事務用品すべてが移動し、そこを借りて仕事をすることになる。都心のビルを何フロアも借りる値段は、決して小さくない。そういうコストをかけて建設した新国際本部では、おそらく省エネ、省資源の処方策が最大限導入されるだろう。が、その設計は、東京という都市環境の現状に合わせる以外にないのだ。つまり、自然や環境を最大限考慮した新しい設計思想を導入する余地も、職員が自然と触れ合いながら共存するノウハウを得るチャンスも、ほとんどないと言っていいだろう。引用を終わります。今、引用した部分にありましたように、成長の家では、東京の原宿にあった国際本部の建物が古くなり、国が定めている耐震設計の基準を満たしていない状態を踏まえて、様々な検討を行いました。まず、東京の原宿にあった国際本部の建物をそのまま生かすという選択肢がありました。しかしながら、耐震設計の基準を満たすためには、相当のコストがかかること。また、相当のコストをかけたとしても、建物自体が過去に次々と建て増しされており、使いやすくないことから、建て直しという方向性になりました。次に、建て直しをする場合、東京の原宿にあった国際本部の建物を一旦取り壊し、同じ場所に建設するという方法と、東京の原宿とは別の場所に国際本部の建物を建設するという方法が、比較検討されました。東京の原宿で建て直しを行う場合、建て直しの期間に都心のビルの一部を変える値段が決して小さくないこと、新しい建物の設計にあたっては省エネ、省資源への配慮はされるものの、東京という都市環境の現状に制約されてしまうこと、職員が自然と触れ合って自然と共存するノウハウを得るチャンスがほとんどないことから、東京の原宿ではなく、自然が豊かな場所に国際本部を移転するという方向性になったわけです。なぜ、東京という都市環境では、職員が自然と触れ合って自然と共存するノウハウを得るチャンスがほとんどないと言えるのかについて、本日のテキストに書かれた部分がありますので、紹介させていただきます。森の中へ行く、人と自然の調和のために成長の絵が考えたことの135ページから136ページにかけて一部省略しながら引用させていただきます。現在、成長の家では自然と共に伸びる運動を推進しているが、読者もご存知の通り、都心は自然から隔絶している。というよりは、そもそも都市というものは、自然からの影響のうち、人間の生活にとって不利なものをできるだけ排除して作った空間である。だから、そこにとどまることは、自然と別に伸びることを思考することになる。確かに、皇居をはじめ、明治神宮や新宿御苑など、緑が豊かと言われる場所は数多くある。が、それらは自然というよりは、本質的に公園である。 公園は都市の一部を形成する施設で、その特徴は都市と同じく人間の生活にとって不利なものをできるだけ排除していることだ。もっと具体的に言えば、蚊や冬や蜂などの発生源となってはならず、その他の害虫や害獣がいれば駆除されるべき場所である。そういう空間を広げたり増やしていくことが自然と共に伸びることには必ずしもならない。引用をあります。今引用した部分にありました自然と共に伸びる運動とは、先ほども紹介しましたように自然エネルギーを利用するなどして自然と人間との関係を調和あるものにしながら宗教的な運動を進めていくことを意味しています。しかしながら、都市というものは自然からの影響のうち人間の生活にとって不利なものをできるだけ排除して作った空間であるため、自然と共に伸びる運動を推進している成長の絵が都市にとどまることは自然と別に伸びることを思考することになると言えるわけです。また自然界の持つ様々な面について本日のテキストにはより具体的に書かれている部分がありますので紹介させていただきます。森の中へ行くの136ページから引用させていただきます。自然界には青い山々、小川のせせらぎ、林を抜ける風、愛らしい鳥類や小動物、美しい昆虫、山菜や果物、季節の花々など人間が好むものもあるが、それと同時に毒虫や害虫による被害、雑草の繁茂、鹿やイノシシの食害など人間が好まないものも多くある。気温もついに20度前後に保たれたオフィス空間とは大いに違う。都心で仕事を続けることは、そういう自然界の良い面も悪い面も知らずに生きることであり、従って自然と共に伸びることとは違う。引用をあります。今引用した部分にありましたように、自然界には人間が好むものと好まないものの両方があることがわかります。こうした自然界に直接触れながら、現代生活の中で自然と調和した生き方を身をもって体験し、その情報を世界に発信するために、成長の絵は国際本部を森の中へ移転させたわけです。ただしその一方で、都会生活の中においても、第3回目の放送のテーマであった、物事の明るい面を見ること、つまり、日時計主義の生き方をしていくことを全面的にお勧めしています。森の中へ行くの、138ページから139ページにかけて、一部省略しながら引用させていただきます。私は、都会生活の中でも、今あるものや状況に感謝し、触れ合う人々にも感謝する生き方に全面的に賛成である。それどころか、そういう生活を実践しようという日時計主義の運動を、ここ数年、教団全体で推し進めてきたつもりである。私たちが森の中に行くのは、目立つためではない。目立つか、目立たないかわからないが、現代生活の中で、自然と調和した生き方を身をもって体験するためであり、またそのための技術開発に取り組んでいる多くの企業を応援する意味もある。引用を終わります。先ほどお話ししました通り、成長の絵は昨年10月に国際本部を東京の原宿という大都会から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓という森の中へと移転し、この8月で10ヶ月ほどが経ちました。その現状につきまして、簡単にではありますが、紹介させていただきます。エネルギーの自給という面から言いますと、森の中のオフィスでは、太陽光発電パネル、太陽熱集熱パネル、木質バイオマス発電装置などを使って、自然エネルギーのみでの自給を目指しております。木質バイオマス発電装置は、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、木材から作られた木質チップを使った発電装置のことです。なお、 木質チップは森の中のオフィスがある山梨県の県産材から加工されたチップを使用しております。また宗教的な行としては休館日及び行事開催日を除き毎日午前と午後の2回神、自然、人間の大調和を祈ることを行っております。神とは神様のことです。具体的には本日のテキスト森の中へ行くの219ページから221ページにかけて掲載されているシム良心を行ずる真相観を実習するなどして神、自然、人間の大調和をお祈りしております。なおシム良心というのは自、非、気、社の4つの無量に深い心のことを指しています。慈悲は慈しむの慈という字と悲しむの悲という字を合わせた言葉で、相手の苦しみを除き楽を与えるということ。喜は喜ぶの喜という字で、相手の喜びを自分の喜びとするということ。捨は捨てるの捨という字で、相手に対する執着を捨てるということをそれぞれ意味しています。本日は、谷口正信青鳥の家総裁、谷口純子青鳥の家指導者会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の家が考えたことをテキストにして、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が、皆様、お一人お一人にとりまして、自然との関係を見つめ直すきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。